説教、ファンと真心、増田琴牧師です。主にある皆さん、皆様とご一緒に新しい週を始めることができますようにを心から感謝いたします。光の道を歩んでまいりましょう。10月第1週の日曜日は世界生産美礼拝と定められています。それで、先ほどから賛美歌もそれにちなみました賛美歌を選ばせていただきました。日本や各国でこの世界生産美を覚えながらパンを分かち合っていこう、神様に感謝を捧げよう、神様が今ここに共におられるのだから、そう歌いました。この日、世界中のキリスト教会が教派を超えて礼拝の中で生産式を行います。このことは世界でエキュメニカ世界一致運動といいまして、いろいろな教派に分かれて礼拝を捧げている、そうした教会が共に生産式を捧げることによって和解と一致を求めていこう、1950年代に世界教会協議会で定められました。日本キリスト教団も1958年の教団総会でこの日を世界生産日と定めています。この日が世界生産日と定められましたことには、色濃く戦争の状況が反映されていました。アメリカの長老教会で1936年だったと言われていますけれども、太平洋戦争が勃発した当時、アメリカ軍、米軍のある部隊が日曜礼拝をしていまして、その席で日系人の従軍牧師が生産式と詩式をいたしました。礼拝に預かっていた兵士たちの間からざわざわと声が漏れてきました。我々が日本と戦っているこの最中に、なぜ問題の最中にある人間が、日系人の牧師が生産式の詩式をするのか、それを耳にしましたチャプレンが、確かに戦争のただ中にあって私たちは引き裂かれるような状態であるけれども、私たちはキリストイエスにおいては一つであるということを覚えなければならない、共に生きることを砕こうとする者のただ中で、主イエスキリストが私たちの和解のために命を捧げてくださったということを、ここで心に刻もう、語ったと言われています。世界生産日のこうした礼拝において、世界中の異なった教派や文化、政治、経済体制の中にある個々の教会が、イエス・キリストの体であるパンとまた葡萄酒を分かち合うことによって、一つの体であることを確かめ合う、そういう礼拝、そして直面している課題を覚え合い、相互に支え合うということを祈りの課題としております。そのことを心に留めながら生活をしておりました中で、福音の世界という雑誌がございます。この福音の世界の10月号が、飢餓と食物というテーマを特集にしておりました。でその中で、旧約聖書学がご専門の金井義彦牧師が、古代イスラエルの存続と飢饉、飢餓という文章を寄稿しておられます。でこれは旧約聖書に記されておりますイスラエルの歴史を、飢饉、飢餓という視点から要約されたものです。非常に、シャープな、そして興味深い論点だと思いました。金井牧師はインドの経済学者アマルティア・センが書かれました貧困と危機、日本語訳は岩波書店から2017年に出版されておりますけれども、この本の中で、飢饉、つまり自然災害、干ばつなので食物が取れなくなる飢饉ですね、飢饉と飢餓、飢餓は飢えですは、単純な食料不足ではない、そうではなくて、むしろ食料にありつける力の弱さ、足りなさ ということを指摘しているのだそうです。これをアマルティア・センは権限と呼びました。権限というのは権利の権、原因の原と書きます。その権限の少なさが問題なのだと指摘した方だそうです。アマルティア・センはノーベル経済学賞をインド史上で初めて受けた方でもありますけれども、ここには彼がインド史上最悪と言われたベンガル大飢饉を目の当たりにしながら、何もなすべもなかった、そうしたことが原点だったと言われています。食料にありつける力といいますのは、例えばそこに食料があるとするならば、それをいかに自分たちの食料としていくのか、そこには国家の備蓄、個別の富、社会の人間関係の強さ、あるいは行政能力の高さといったものがあると思います。そうしたものを持たないと飢饉が起こったときに、それがすぐ上に、もし干ばつなどで飢饉が起こったとしても、そうした備蓄があったり、あるいは人と人とのつながりの中で食料に自分のところに持ってくることのできる力があれば、それはすぐに、すなわち木が上にはならない、そのことを指摘されているわけですね。イスラエルの歴史といいますのは、パレスチナで消化畜飼育を生業としていたアブラハム、イサク、ヤコブから出発しています。そしてこのヤコブの時代に大きな飢饉がそのパレスチナを覆った。ヤコブたちはそのパレスチナでは植物にありつけることができなくなりましたので、どうしたかというと、エジプトに移住したの。移住といいますよりも、その当時はいわばエジプトへ難民として行ったわけですね。エジプトには食料があっただけではなくて、飢饉があってもそれをしのぐことのできる国家の蓄財であるとか、あるいは行政というものがありました。ですからヤコブたちのような、そういう小さな動物、羊のような動物を飼っていて、そこからもう食物を得ることができなくなった、そういうイスラエルのクソたち、ヤコブはそこからエジプトへと渡っていったのです。しかしその後の世代がエジプトでひどい圧迫を受けて脱出するのですけれども、ここでもやはり直面したのは飢え、飢餓の問題でした。その中でイスラエルは、しかし食べられる肉鍋を食べる、そのエジプトの生活か自由と解放か、この選択の中でモーセに引き入れて自由と解放を求めてエジプトを脱出したわけですね。あれので直面したのは飢餓でした。しかしその中で与えられたのが実際をはじめとする立法です。それはいかなる偶像も持たない、すなわちそれに頼ることをしない、奴隷にならない、働いたら休む、殺し合わない、動力にならない、独り占めしない、言ってみればそういう教えです。そういう教えを中心として、このイスラエルの民は荒れ野の40年間というものを生き延びて、そしてパレスチナに徐々にですけれども侵入していき、もう一度パレスチナで民として王国を建てていくわけですね。しかしその中で逆に王国となったイスラエルは、その後アッシリア、あるいはシンバビロニア帝国というメソポタミア地方を世界帝国によって滅ぼされていくことになります。シンバビロニア帝国によって紀元前6世紀にパレスチナの南ユダ王国が滅ぼされた。そこで用いられたのは兵糧攻めなの。都市を兵力に囲んで、そして人々が食物を売ることができないようにする。この時の悲惨さといいますのは、皆様がお持ちになっていらっしゃる旧約聖書のアイパ、憐れみの歌ですね。アイパというところをご覧になりますと、こう書かれているんです。神よ、女がその胎の実を食べる。こんな
まり飢餓というところで、そこまで自分が産んだ子供の肉を食べる、もちろん亡くなった後かもしれません、また出産した女性が後産を自分で食べる、そこまで飢餓という状況が進んでいった悲惨だ、そういう状態というものが旧約聖書のそのアイカンが記されています。王国を持っていても飢餓によって国が滅びるということを彼らは経験したのです。そのことによってまた新バビロニア帝国によってこのパレスチナの主だったイスラエルの人々はバビロンというその首都へと強制的に補修と言いまして、強制的に移住されさせられることになりました。聖書の民はバビロン補修によって世界の各地に散らばって生き延びることになるわけですけれども、実はこの散らばって生きるということが後に大きな意味を持つようになります。一つの領土、一つのその土地に中で生きるというのではなくて、イスラエルの人々はバビロンをはじめとしてこのあと地中海沿岸世界の世界中さまざまなところで散らばって生きるようになりました。これをディアスポラの民といって離散の民です。離散の民というのは一見するとまとまりがなくて力がないように感じられますけれども、彼らは知恵と技能、そしてもう一つ美術でによって生きることを得ていきました。領土や王国というのは葬り去られる可能性がありますけれども、国家領土に降伝しないこだわらない生き方、それを支えたのが聖書であり立法を守るということだったんです。ですから世界中にユダヤ人たちは散らばっていてもユダヤ教を信ずる、立法を守る、そしてそこでネットワークを持つということによって、それぞれがユダヤ人として神に選ばれた者としての自分の生活ということを全うすることができるようになった。しかし立法が反射で非常に閉鎖的なものになっていったユダヤ教の中で、イエス・キリストによって始められた教え、これが後にキリスト教になっていきます。地上の各地に散らばるということをむしろネットワークとして、これを大きな力としました。世界のどこにいてもその教えによって生きる教会ということが建てられるようになっていきました。そしてユダヤ人たちが持っていた律法を2つに要約したんです。その2つがイエス・キリストが語られたことです。最も大切な律法は何ですかと問われたイエスが言われました。神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、この2つを自分の生涯の中で守っていくならば、世界のどこにいても神を愛し隣人を愛する者としてキリスト者として生きていくことができる、そういうあり方をキリスト教会は取ってきた。戦争や自然災害が起こった際にもそのことのために祈り、そして互いが献金によって支え合う相互扶助ということのあり方を生み出してきました。イエス・キリストの教えは今日ご一緒に分かち合いましたルカによる福音書、このルカによる福音書はもともとイスラエルの民のように立法を持たないため、地中海沿岸世界ローマ帝国をはじめとする立法を知らない人たちが初めて聞いても、では神を愛し自分のように隣人を愛するというのはどういう生き方なのかということを知ることができる、そういう福音書として書かれている。イエス・キリストはここで例え話を話されました。先ほどご一緒に分かち合った例え話です。一人の人が出てきます。名前をラザロと言います。ここで非常に興味深いのは登場するラザロの金持ち、金持ちは名前を分からない、でもラザロは、つまり神に覚えられているという意味です。そしてこのラザロという名前は神は助けという意味なんです。この例え話を聞いた人たちは神は助けというその名前の人が金持ちの門の前に横たわっていた、出来物ができていて自分で収入を得ることはできない、そして
その門前で食べ残しの食べ物を待っていた。その方たちは当然そのことを知っている。なぜかならば彼が亡くなった後にあのラザロに私のところにやってこさせてください言ってるから。でもその食べ持ちは生きている間その門前にいたラザロに対して何をすることもなかった。ラザロは亡くなっても葬儀もないまま、しかし天使たちに連れられて天国に招き入れられた、慰め深くここでは書かれています。アブラハムというのはイスラエルの最も尊敬する信仰の父と呼ばれた人ですね。そのアブラハムと同じ天国に行ってその懐に入れられている、神の国の宴席に祝いの席についている。しかしもう一方の金持ちは死んだ後に葬られて、そして黄泉へと行った。旧約聖書には実は天国と地獄というのは登場いたしません。旧約聖書の中ではそうした死後の世界というのはあまり関心がなかった。天国とか地獄というのは表現が出てこない、ね、イエス・キリストが生きていた時代にはそうした考え方がありましたの でその事柄に従ってイエスは例えを話されました。むしろこの例えというのはイメージです。このイメージの方が先行して、そしてこうロダンの地獄とかいろいろなそういうイメージが語られるようになって、キリスト教の中では黄泉とか地獄とかそちらのイメージが強く語られるようになった節もあります。でもあくまでもこれは例え話としてイエスが話されたことの中にあったことなんです。でこの金持ちは自分自身はその黄泉の中にあって燃え盛る中にあって苦しいのです。ラザロを使わせて水を飲ませてほしい。そうするといやここと神 その天国と黄泉とには深い淵が行くことはできない。それが無理ならばラザロを自分の5人いる兄弟たちのところに使わせて、そしてもし生きている間に貧しい人たちのことに何にも関心を寄せることもなく生きていたらあなたたちもこのようになるのだと知らせてやってほしい、そういうんですね。しかしここであなたたち生きているわけモーセと預言者がいたでしょう。モーセと預言者といいますか旧約聖書聖書の教えがあったではないか。生きている間に聖書の教えの前に悔い改めることがなかったもの、たとえ死んで生き返った人と言って、そして死んだらこうなるからあなたたちは生き方を改めなさいって言って耳が貸さないというふうに言われているんですね。ここでは全ての人に対して開かれていることがあります。ラザロ神の助け、そういう人が門の前に横たわっているという出来事、事実に私たちは果たして気づいているでしょうかということで、神の助け、本当に助けを必要としている人、そのような出会いというものの中で私たちは生きようとしているでしょうか。もし悔い改めるということがあれば死んだ人が生き返って何かを言うことではなくて、聖書に書かれているモーセの律法と預言者たち、預言者たちといいますのはそうした社会の中の不正義を訴えかけていたそういう人たちですね。そういう言葉に耳を傾けて生き方を方向転換しなければ、私たちにとってそれは死後与えられるようなものではないのだと、そうここでは問いかけられているのだと思うんです。限られた人生の中で自分自身に与えられているものをどのように用いて生きていったらよいだろうか、分かち合って生きていったらよいだろうか、それは私たちに与えられている課題なのではない。先日新聞にイランの首都テヘランに駐在している特派員の方の記事が掲載されていました。その方はテヘランで近所の精肉店で顔なじみになった30代の男性の店員の方がおられたそうです。その精肉店の店員の方が記者が日本人だと知って、中村さんのことは申し訳なかった一言言われたんです。中村さんのこと、そうです、中村哲さん、 アフガニスタンで井戸や用水路を作り続けた方です。そしてイスラム教のムスクを再建しました。キリスト教の医師でした。4年前に銃弾に撃たれて亡くなりました。この精肉店で働いていた男性は紛争などの影響でイランに移り住んだアフガニスタンからの難民の一人だったそうです。そうした状況の中で彼は中村哲さんのことを聞いて、日本人だと言ったら、中村さんのことは申し訳なかった。彼はこう言ったそうです。外国人は外貨と銃を持ち込んだ、中村さんはパンと真心を持ってきてくれた。自国の利益に関係なく人々のために尽くす支援ということの大切さを改めて胸に刻みました。新聞記事にはそうまとめられていました。私はこの記事にあるパンと真心という言葉に心を打たれました。そうです、イエス・ヤルカによる福音書のこのラザロと金持ちの例えの中で伝えようとなさったのは、ラザロ、神は助け、そういう人がいる、近いところ、紛争の国に、飢饉や自然災害、食べ物があってもそこに手を伸ばすことができない、そういう手当てを持っていない、そういう人がいるかもしれない、権限と呼ばれる、そういうものが少ない、その人が上に飢餓によって命を奪われていくことになるのか。キリストに従う者はたとえ離れていても、その出来事に関心を寄せて、そして自分にあるパンを掲げ合うことができ、小さいかもしれません、少ないかもしれません、でもイエス・キリストがそれを祈って祝福して、そしてそれを裂いて、そこにいた人々が満腹したと言われるように、パンだけの問題ではなくて、そこに宗教を超えてその人々と共に生きようとする真心を届けること。教会は全世界に散らばって存在しています。しかしそれは決してマイナスなことではなく、むしろだからこそネットワークを持って、それぞれの地で起きていることに関心を寄せて、イエスが生きようとされた神の国のネットワークを作り出すことができる、そういうビジョンをイエス・キリストは私たちに話されましたし、私たちに託されているのではないでしょうか。その信頼の印として私たちは生産式においてパンと杯を分かち合います。私たちはさまざまなところで紛争や災害が起こっても、そのことをニュースを耳にしても忘れてしまう、私の小さい力では何の解決にもならないだろうと、いつしかそれをラザロが言っても忘れてしまいます。でも教会がもしその地にある教会、そこで生きている人々、地域の方々のことを覚えて祈り、その方々のために捧げ物をしよう、心は忘れない、そこに神の国のネットワークが生きていくのではないでしょうか。私たちはそのような連帯の印、分かち合いの印、信頼の印、和解の印として世界生産部は与えられています。今私たちに与えられている教会と人とのつながりの中を勇気を持ってご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちはそれぞれに散らばって生活をしていなかった中で共に集められました。ありがとうございます。共に賛美をし祈る、何という恵み、何という喜びでしょう。ライブ配信を通してそれぞれの場所でこの時分かち合っている友もいます。この場に集おうとしてもその手立てがない友がいることも私たちは知っています。 特に病の中にあって今不安を抱え療養している一人一人を私たちは覚えています。神様、私たちの関心のあるところにあなたは生きて働くようにと力と勇気を与えてくださいます。どうぞここから出かけていって私たちが世界にある人たち、身近にいる人たち、祈り、そしてあなたの信頼を分かち合っていこうとする場へ送り出してください。主よ、私たちをあなたの平和の器としてください。感謝と願いをイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。